第一サムネ記19章の一節から15節。第2サムネ19章の一節から15節と41節から43節もちょっと追加させていただきます。第3版の契約をお持ちの方は559ページ、第2版の方は512、512ページになります。第2サムエル記19章1節から15節飛びまして41から43を拝読させていただきたいと思います。そうこうするうちにヨアブに今王は泣いてアブシャロムのために鬼服しておられるという報告がされた。それでこの日の勝利は全ての民の嘆きとなった。この日民が王がその子のために悲しんでいるということを聞いたからである。民はその日まるで戦場から逃げて恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。王は顔を覆い大声で、我が子アブシャロム、アブシャロムよ、我が子よ、我が子よと叫んでいた。ヨアブは王の家に行き王に言った。あなたは今日あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やつばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。あなたは今日隊長たちも家来たちもあなたにとっては取りに足らないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャロムが生き、我々が皆今日死んだのならあなたの目にかなったのでしょう。それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。私は主によって誓います。あなたが外においでにならなければ今夜誰一人あなたのそばにとどまらないでしょう。そうなればその話題はあなたの幼い頃から今に至るまでにあなたに引っかかったどんな話題よりもひどいでしょう。それで王は立って門のところに座った。人々がすべてのために見よ、王は門のところに座っておられると知らせたので、すべての民は王の前にやってきた。一方イスラエル人はおのおの自分たちの天幕に逃げ帰っていた。民は皆イスラエル全部族の間でこう言って争っていた。王は敵の手から我々を救い出してくださった。王は我々をペリシテ人の手から助け出してくださった。ところが今王はアブシャロムのために国外に逃げておられる。我々が油を注いで王としたアブシャロムは戦いで死んでしまった。それなのにあなた方は今王を連れ出すためになぜ何もしないでいるのか。ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって寄せた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。またマーサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。もしあなたがヨアブに代わってこれからもいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように。こうしてダビデは全てのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。ユダの人々は王のもとに人をやって、あなたもあなたの家来たちも皆お帰りくださいと言った。そこで王は人につきヨルダン川に着くと、ユダの人々は王を迎えてヨルダン川を渡らせるためにギルガルに来た。続きまして41節ですね。ページをめくっていただいて41節から43節までお読みいたします。するとそこへイスラエルのすべての人が王のところにやってきて王に言った。我々の兄弟ユダの人々はなぜあなたを奪い去り、王とその家族に、また王と一緒にダビデの部下たちに ヨルダン川を渡らせたのですか。ユダのすべての人々はイスラエルの人々に言い返した。王は我々の身内だからだ。なぜこんなことでそんなに怒るのか。一体我々は王の食物を食べたとでも言うのか。王が何か我々に贈り物をしたとでも言うのか。イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。我々は王に当のわきまえを持っている。だからダビデにもあなた方よりも多くを持っているはずだ。それなのになぜ我々をないがしろにするのか。我々の王を連れ戻そうと最初に言い出したのは我々ではないか。しかしユダの人々の言葉はイスラエルの人々の言葉より激しかった。以上より今朝の説教のタイトルはダビデ王の帰還と題してメッセージいただきます。
それでは一言お祈りをして一緒に言葉を聞きたいと思います。天のお父様、ここに私たち一人一人をあなたが招いてくださり、今あなたを礼拝し、またあなたの御言葉に耳を傾けるときをお与えください。感謝します。何よりもあなたが今私たち一人一人の上に目を注いでくださり、その耳を傾けてこの祈りに、賛美に耳を傾けてくださっていたことを覚えて感謝します。どうか今日与えられたこの御言葉がまっすぐに皆さんのところに届くことができるように、神様が語ってくださったと思う、そのようなことの一人一人の心になされていくように、神様どうか小さなしもべを清めて用いてください。この街道を出るときに神様の言葉が残るようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。サムエル記をずっと購読しています。今日の箇所も難しい箇所かもしれませんが、一緒にここに書かれている神様のメッセージを聞いていきたいと思います。初めてというか久しぶりの方もおられるので、少し内容をまた覚えておきたいと思いますが、ダビデにはアブシャラムという子供がいたんですけども、そのアブシャラムがダビデに謀反を起こしたために、ダビデはそのエルサレムの王宮を逃げなくてはならなくなった。でその逃亡生活をして、そして体制を立て直して、ダビデ軍とアブシャラム軍、反乱したその息子の軍隊ですねとの全面的な戦いがあった。でそこで神様の恵みによってダビデ軍は圧倒的なこの勝利を収めたわけです。これが18章に記されている内容です。で本当だったらこんな大きなこの窮地から救ってくれた神様に感謝して、ああよかったね、神様私たちのことを救ってくれたねってこう喜ぶべき時なんですけども、ダビデはここで18章の33節にも、そして今日の19章の前半にも書かれているように、ダビデは悲しみに嘆いていたと書かれています。それはみんなにとってはすごい嬉しい救いの喜びだった。でもこのダビデにとってはその勝利っていうのは自分にとって大切な子供アブシャラムが死んだことを意味していたからですね。 自分の子供を失うということ、それは本当に切実なこの悲しみであります。聖書はあまりダビデのこのような言葉、詩編にはたくさんありますけど、サムエル記には記されてきませんでしたが、ここで赤裸々にダビデの悲しみを書いているわけです。でこの悲しみに沈むこのダビデのその影響が周りの人たちに及んでいる様子が、この19章の1節から4節まで書かれているわけです。でダビデにはそのダビデが本当にこの落ち目になった時にですね、いい時だけじゃなくて、ダビデ本当にこの落ち込んでこの危ない状況にあった時にも、一緒にですね、私は死んでもあなたから離れませんというその忠実な部下たちがいたんですね。でこの部下たちがここでダビデのために一生懸命戦って勝利を収めたにもかかわらず、ダビデが悲しんでいる姿を見て、ここで彼らも悲しむわけです。ここでダビデのことを本当に彼らは思いやるわけです。ああ、自分たちにとってこの勝利は確かに神様の救いで喜ばしいことだけど、ダビデにとっては自分のその子が死んだんだから、それは悲しむの当然やなと、ここで同情するわけですね。それで3節にあるように、民はその日まるで戦場から逃げて、恥じている民がこっそり帰るように町にこっそり帰ってきた。ダビデのことを思いやって喜びを、まあ嬉しいんだけども、その喜びを表さなかったのが、このダビデにとっての忠実な民の姿であります。しかし今日ここに聖書は、この悲しみの淵にあったダビデに対して、お前何やってるんやと、このはっきりとですね、ダビデに対して物を申した人物を描いているわけです。これ今日の箇所の非常にユニークなところであります。その名はヨアブという人物です。この人は、まあ、ここまで一緒に皆さんと呼んできたからなんとなくわかるかもしれませんが、いい時もあれば悪い時もある人物なんですね。すごく評価のこの難しい人なんです。ただわかることは、このヨアブさんというのはとにかくダビデ王にはすごくその思い入れがありですね、忠実なんです。そしてこのダビデの王国をこのなんとかこの盛り立てて守っていこうということに関しては一生懸命一途な人なんですね。だけどその思いのあまり、ダビデがこうしてほしいということを自分の独断で、いやでも王国にとって、いやまたお父さんダビデにとってもこれがいいはずだと思ったら、独断でダビデの命令を背くことがこれまでも何回かあったわけです。で今回はダビデのその子供アブシャロムを緩やかに扱ってくれるダビデが言ったにもかかわらず、そのもうこの子を生かしておいては国のためにならない、ダビデのためにならないと、まだここで独断をして槍で突き殺すことをしたという人物なんですね。ダビデのこと、また国のことを本当に思っている、真剣に考えている、一生懸命考えている人なんですけど、果たして神様の前にどうだったのかっていうのは、すごくこの疑問が残る人、ほんまにこの人クリスチャンやったんやろうかと思うような人物なんですね。わかりますかね。ちょっとだからすごくグレーな人なんです、この人は。聖書のこの書き方を見ると、ほんまにこの素晴らしい信仰者だと評価していいんだろうかと、ちょっと疑問符がつく、また本当にひどい悪いやつだという悪い見本として載せているのかといえば、そうでもないような感じがする、そういう人物、これがヨアブですけども、このヨアブがダビエにはっきりと、あなたはこのままじゃいけないということを5節から7節までに語るわけです。かなりこの言葉、先ほど読んでいただきましたが、見ていただくと分かるように辛辣であります。あなたは今日あなたの命とあなたの息子娘たちの命、それにあなたの妻やすばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。これは本当にみんなの心を代弁する言葉ですよね。ダビデのおかげで、せっかくダビデのために戦って勝利した人たちが恥じて町にひっそりと帰ってこなくてはならなくなった、そのことをはっきりと彼は代表して、誰もダビデに口 を挟むことができなかった、あのダビデ悲しんでるからに、まあもうちょっと言ったらかわいそうやなと、この思っていた中で、このイワブさんだけははっきりと物を申すわけです。で、6節、あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。でこれまたきつい言葉ですね。ダビデはアブシャラムのことは愛してるけども、仲間のことを別に憎んでるわけではないわけです。だからここでかなりこの皮肉が入ってくるわけですね。そしてあなたは今日隊長たちも家来たちもあなたにとっては取るに足りないことを明らかにされました。今私は知りました。もしアブシャラムが生き、我々が皆が死去を死んだなら、あなたは満足したんでしょうと、ここで切り込むわけです。そして7節で、それで今立って外に行き、家来たちに年貢を語ってください。この年貢に語るというこの言葉、ヘブル語のこの聖書では、その家来たちの心の上に語りかけてくださいという、心に語ってくださいという言葉が使われています。ダビデはこの言葉に従って、この王の王は門のところに、8節ね、記されているように立ち上がってみんなのところに顔を出すわけです。そうするとほど民の心が、まあヨアブが言うように本当に離れかかっていたわけですけども、この王のところにみんなが戻ってくることができたということ。今日聖書がまずここで、まずですね、私たちに提示しているこの情報を教えていることは、それはこのヨアブの厳しいこの忠告によって、ダビデはもう一度窮地を脱したんだということですね。民の心が離れかかっている、本当に忠実な、自分が落ち目になっても離れない、もうダビデと本当に死んでも離れませんというような、そういう部下をダビデは失いかけていた。でもここのダビデ、ごめんなさい、ヨアブの本当に真実な忠告によって、ダビデは見事にこの民の心をもう一度取り戻すことに成功するわけです。つまりヨアブは恩人なんですね。わかりますか、ここまで。で、9節から10節にこのイスラエルの人たちの話が描かれています。で、ここでイスラエルの人たちは、まあ、簡単に言うと、イスラエルの人たちもアブシャロムの側についたんですね。アブシャロムの方が勢いがあるし、またアブシャロムが巧みに政治的な活動を行って人々の心を掴んだので、一旦アブシャロムについたんだけれども、戦いには負けて、そしてアブシャロムが死んだんだから、そしてダビデはかつて私たちをフィリシテ人から救ってくれた恩人なんだから、やっぱりダビデの元に帰ろう、ダビデを王様として迎え入れようじゃないかっていう議論が、イスラエル、特にここでは北イスラエルの人たちですね、南ユダ、すなわちユダ部族以外の民族ですね、十部族の人たちがここで話し合うわけです。で、それを聞いたダビデがこの11節から、そのユダの人たちに語りかけて、王宮に連れ戻すのをなぜためらっているのかと、この促す、自分を王宮に連れ戻すようにということをここで促していくわけです。今日注目したいのは、一つ目は13節の御言葉であります。ご一緒に声出してみましょうか。13節、3、はい、またアマサにも言わなければいけない、あなたは私の骨肉ではないか、もしあなたがヨアブに代わってこれからいつまでも私の将軍にならないなら、神がこの私を幾重にも罰せられるように、私の骨肉ではないか、これユダの人たちに対しても言っている表現です。骨肉というのは、特にこの骨というこの言葉は、その本質を表す言葉なんですね。その人そのものっていうことですね。神様がエデンの園でアダムに、奥さんのエヴァを作られた時、このは私の骨からの骨っていうふうにアダムは感激してですね、言いますけれども、すなわちこれはもう私そのものだ。つまり本当に親しみを表す言葉ですね、この骨肉という言葉は。私にとって本当にあなた 親しく最も頼りになるべき存在だと、ここでこのユダの人々と、そしてアマサという人に言うわけです。これアマサっていう誰かっていうとですね、この人もダビデの身内だったんですけども、ダビデの子供のアブシャロムが反乱した時、アブシャロムの方に着いた人なんですね。ですからダビデを裏切ってですね、ダビデに背いてですね、ダビデを殺そうとした立場に立った人、そこで、まあ、アブシャロム軍の将軍に選ばれた人なんですけども、この人だったわけです。でヨアブもダビデの親戚、まあ、いとこだったわけですけども、アマサはこの甥っ子になるわけです。ヨアブさんのね、甥っ子になるわけですけども、まあ、ちょっと肉親がここで入り乱れていますが、ここで13節で言っていることは、ダビデはいいですか、せっかく自分のことを助けてくれた恩人ヨアブを退けたということです。そして自分に敵対した、自分を裏切ったアマサという人を将軍に大抜擢したっていうことが描かれているわけです。そしてこれが、まあ、成功するわけですけども、なぜダビデがこんなことをしたかというと、ユダの人たちの心をつかむためであったというのが一つ目の理由ですね。その自分を裏切ってですね、このアブシャームの側についた人アマサを許してですね、それを大々的に取り上げていくことを通して、他のユダの民族、みんな大体の人はアブシャームの側につきましたから、ダビデを裏切った人たちがですね、でこの人たちが、あのアマサでさえ許されて将軍に任じられてるんだったら、私たちのこともきっと王様は許してくれて受け入れてくれるだろうというふうに思ってもらうためのアピールがここにあったっていうことです。わかります？難しいこと言ってるかもしれませんが、つまりこのアマサ、自分を裏切ったアマサを将軍とすることで、ダビデはユダの人々の心を取り戻そうとしたっていうことです。それが14節に表現されている内容ですね。こうしてダビデは全てのユダの人々をあたかも一人の人の心のように自分になびかせた。このなびかせるということは、しばしば惑わしたっていうふうに訳される言葉が使われていますけども、ダビデはここで自分を裏切った甘さを取り上げることによって、このユダの人たちの心、自分を裏切った人たちに対して自分は敵意を持ってませんよ、だからもう一度自分の味方についてくださいねという政治的なこの作戦がここにあったということです。わかりますか？でこれが成功して、ユダの人々は皆ダビデのところに迎えにやってくるというのが今日のこの15節までの内容であります。今日ここで今日3つのことを覚えたいんですけども、まず第1に覚えたいこと、それはどんなことがあってもですね、神様の義を曲げてはいけないんだっていうことです。ここで自分を裏切った人を取り立てて、自分の恩人ヨアブを退けるっていうのは、これ明らかに正義を曲げていますよね。まあ、いいですか。ダビデにとって、ヨアブさんっていうのは、あんまり嬉しい、ありがたい存在じゃなかったっていうことも、ここにはあります。この前、本を読んでて教えられましたけども、我が子を殺された、その相手をですね、許すことほど難しいことはないっていうふうに、あることに書かれてましたね。自分の子を殺した人と一緒に歩む、自分の子を殺した人間を受け入れていくことほど大変なことはないということ、何時の敵を愛せよというね、難しい聖書の言葉がありますけども、その究極的なものは、自分の愛する子供を槍で刺し殺したこのヨアブを受け入れるというのは、ダビデには難しい、まあ誰しもが難しいことだったわけですけども、ここでダビデはそういう感情もありながら、この政治的な思惑もあって、 神様の前に正しいことを曲げてしまったということです。でその結果が今日41節以降に書かれていますけれども、北イスラエルの人たちと南ユダの人たちとの争いにつながっていくわけです。最初に王様を迎え入れようとしたのは僕たちなんだって北イスラエルの人たちは言うわけです。それなのになぜあなた方は王様をそんなにこの自分たちのものにしているのかと、まあ、ここで言うわけですね。当然だと思います。南ユダの人たちは南のユダの人たちで反論するわけですけど、その原因を作ったのは誰かって言ったらダビデなんですね。ダビデが神の前に正しい判断選択をしなかった、自分の感情とそして政治的な思惑によって神の前に正しいと思うことを曲げてしまったので、その場一時的には良かったわけです。この15節の段階までは良かったわけです。ダビデは晴れてユダの人たちに迎え入れられて、この王として戻されていく。でもそのことの行く先にはユダとイスラエルの反発が生み出され、そしてこれが後に北イスラエルと南イスラエルの分裂へと発展していく火種となっていったわけですね。今日まず最初に私たちが神様から語られていると思って覚えたいことは、どんなに目先にとってそれがいいと思える賢い判断のようであっても、神様の義を曲げてはならないということです。このことをしたら、これそれは素晴らしくこの教会が発展するしいいことだともし思えたとしても、神様の前にそれが正しくないと思ったら、聖書にそれが反しているともし思ったら、それしちゃいけないっていうことです。私たちの人生の選択で神の前に正しくないことであるならば、どんなにそれが良い知恵であったとしても、どんなに良い手に思えても、それを神の義を曲げてはいけないっていうことです。内村鑑三という人がこう言ってますね。求めるべきものは成功ではなく正義である、避けるべきものは失敗ではなく罪悪である。って私たちが求めなければいけないのは成功じゃないんです、正義なんですね。で、避けるべきことは失敗することじゃなくて罪を犯すということ、義を曲げることだって彼は言うわけです。正義をもし求めた結果失敗するのも構わない、でも成功を求める者はその時悪に陥ることが多いって彼は言うわけですね。だからもし計画するなら正義を計画しなさい、成功を計画してはいけない。もちろん成功を目指して努力する必要はあるんですけども、私たちが何よりもこだわらなくてはいけないのは正義であるということです。神様の前に正しいと思うことを選び取っていかなきゃいけない。そのためにこのダビデの復帰がですね、王国の復活が遅れたって構わないわけです。またそれがなくなっても構わないんです。ダビデが求めるべきは神の前に正しいこと、すなわち弱くをちゃんと評価して、そして自分の裏切った甘さをちゃんと処罰すると。もちろん愛を持ってね、許すっていうことも大事ですけども、政治的な思惑でここでダビデは甘さを取り上げてますから、それは正しくなかったということです。二つ目、これは本当にこの難しいことで、私も聖書この箇所、今週ずっと読んで、あ、ほんまに、この、難しいなと思うことなんですが、皆さんもそうだと思いますが、いいですか？ダビデはこのヨアブを退けていったわけです。で、これもまた問題なわけです。最終的にヨアブさんは、この新しく取り立てられたアマサを殺害するという、また悪い事態を生み出したわけですね。今日のセッションには書かれていませんけれども、20章にそれが書かれています。今日ここから聖書が私たちに教えているもう一つのことは、それは私たちにとってのこのヨアブを 私たちは退いてはいけないということです。私たちにとって本当に許しがたい人、もう自分のことを本当に傷つけてくる人、その人を私たちは遠ざけてはいけないということです。神様、この弱者を用いてこの時ダビデの窮地を救ったんですよね。ヨブがもしこの時勇気を持ってダビデにですね、忠告してあげなかったら、あなたこのままじゃダメですよ、あ、悲しいのは分かるけれども、子供殺されて悲しいのは分かるけれども、みんなのところに出なさいってお前が言うかってダビデは思ったと思います。お前がガブシャロン殺したんやろっていう気持ちはあったと思います。だからダビデのこの18節の反応っていうのはすごく意味深ですよね。それで王は立って門のところに座ったとだけ書いてるわけです。年号に語ったとは書かれてないわけです。ほんま書いてないだけで、ほんまはそうやって語ったのかもしれないし、語ってないのかもしれませんけども、とにかくダビデは従いたくなかったでしょうね、ヨアブの言うことに。でもヨアブの言葉に従った。その結果ユダの人たちの、イスラエルの人たちの心がまたダビデのところに帰ってきた。すなわち神様は、私はあなたのために一つの家を建てる、その王国は常しえに固く立つっていう神様のこのご計画ですね。ダビデの王朝は常しえに続くよっていうこの神様の約束をこの時ヨアブを通して守っておられたっていうことです。で、同じように私たちの生涯のその歩みの中で、私たちが神の前に正しく歩む、神様の御心を実現していくために、神様は私たちにとってこのヨアブをそばに置かれるんだということです。それはもうほんまにこの人勘弁してほしいなと思うような人であるということです。ダビデにとってそうであったのに、私たちにとってのヨアブが必要なんです。で、それはもうほんまに死ぬことで、あ、もうこの人本当に勘弁してほしいなとダビデは何度も思ったと思います。そしてここで13節でついにですね、このヨアブを、何の失敗もなかったヨアブを罷免して、甘さを取り上げることをしていくわけですけれども、私たちはそれをしてはいけないということです。私たちにとって気の合わない人、私にとっていつも意見が食い違う人、私たちにとっていつもこの苦いこの忠告をしてくる人、そういう人を私たちは神様が与えてくださっていると解釈して退けてはならないということです。本当に私たちが困った時に助けてくれるのはそういう人であるということです。ダビデのことを本当に思いやってですね、何にもダビデに忠告してくれないこの忠実な部下たちはダビデの助けにはならなかったんです。彼を本当に助けたのはヨアブだったんですよね。このヨアブがいなかったらダビデの王国は復活していかなかったように、私たちの人生においても神様があえて私たちにとって苦いヨアブのような人を置かれるということで、その人を私たちは遠ざけてはいけない、退けてはいけないということです。口で言うのは簡単ですけど、すごいしんどいことを僕今言ってますね。で、それしてくださったのが誰よりもイエス様でもです。気になる神様ですね。自分の子を殺した相手と一緒に歩もうって言ってくれたのは誰よりも神様ですよね。自分の一人子イエス・キリストを殺されたその人間と共に歩もうとしてくれている神様、私たちもまたそのように自分を、殺されることはないかもしれませんが、でも言葉の上で、あるいは行いの上で、本当にこの人、本当なんでこの人と一緒に歩まなきゃいけないんだろうかと思う、そのことがあるかもしれませんが、その人を立っていかなくてはならないということですね。これは本当にしんどいことですけれども、今日聖書が私たちに語っていることだと思います。最後もう一つだけ覚えて終わります。11節12節ご一緒にこれ声出して読みたいと思います。第2サムエル記19章の11節と12節、ダビデのこの言葉ですね。3、はい、 ダビデ王は祭司サドクとエブヤタルに人をやって言わせた。ユダの長老たちにこう言って告げなさい。全イスラエルの言っていることがここの家にいる王の耳に届いたのに、あなた方はなぜ王をその王宮の連れ戻すのをためらっているのか。あなた方は私の兄弟、私の骨肉だ。それなのになぜ王を連れ戻すのをためらっているのか。ダビデは二度繰り返しています。なぜ私を連れ戻すのをためらっているのか、なぜためらっているのか。つまり、あの自分とは公園のイスラエルの十部族さえ私を王宮に連れ戻そうという話が私の耳に届いている。それなのにもっと親しい同じユダ部族のあなた方がどうして黙って手をこまねいているんだって言ってるんですね。で、それ二度言うわけです。そしてアマさん言った言葉と同じように、私の兄弟、私の骨肉だ。ここでダビデは訴えるわけです。ここにダビデの気持ちが、込められているわけですけども、今回ね、本当に聖書を学んでいて、ここで本当に教えられたことを教えられたんですけども、皆さんこの11節12節のダビデの言葉を読んでどう思われましたか？私はね、一読した限りでは、何回か読んだ限りではよくわからなかったし、普通のことを言ってるんだなと思ったんですけども、実はそうではないんですね。かつてですね、ダビデはこのアブシャロムにですね、王位を奪われてですね、この逃げたわけですね。アラノに、このままじゃ危ないと、みんな大部分の人がこのアブシャロムについているから、もう今のうちに早く逃げないとですね、この大変なことになるって、こう逃げたんですね。で、そこにですね、この祭司たちがですね、この主の契約の箱を担いでですね、王様についてくるわけです。で、その主の契約の箱っていうのは神様の臨在を表すものだから、それがあったらですね、窮地にあってもダビデの助けになるに違いないと思って、この持ってくるわけです。でもダビデその時何て言ったか、15章ちょっと戻っていただいて、15章の25節を一緒に、私読みますけど、ぜひ見てほしいんですね。サムエル記第2の15章の25節にこう記されています。王は、王というのはダビデのことですね。王はサドク、その契約の箱を持ってきてくれた忠実な祭司ですね、サドクに言った。神の箱を町に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいと見せてくださろう。いいですか？本当に窮地に陥っていた時、何もかも失って、もうほんまにやばいと。このままじゃもう本当に大変なことになるという時に、ダビデはこう言ってるわけですよね。主は私を連れ戻しって彼は言ってるんです。でも今回19章はですね、大勝利、神様の大勝利に預かって、ダビデがいよいよ王宮に戻れそうな雰囲気になった時、ダビデは何と言ったか、もう一度戻ります。19章11節12節ですね。あなた方はなぜ王をその王宮に連れ戻すのをためらっているのかって二度繰り返しているわけです。あなた方っていうのはユダの長老たちですね。つまりダビデは神様が私を連れ戻してくださるんだっていう信仰から、ユダの長老たち、なぜ私を連れ返してくれないのかという不信仰に変わったということを、ここでこの箇所は教えているということです。言ってること分かりますか？かつてはもうほんまに転じた時には、神様しかもういない、神様どうか助けてください、もしあなたの御心にかなわないならもうあなたのせいにしてくれていいですから、もうとにかく神様頼みですという信仰から、ここでダビデの信仰が失われて、目に見える人間を頼りにするものにここで変わっていっているということです。そしてその結果は南北のイスラエルの分裂とつながっていったわけです。私たちも、 サタンっていうのはこういうところで落とし穴があるんだということを今日覚えておきたいんですね。本当に苦しい時は神様って本当にすがるんだけども、それを超えた時に落とし穴があります。かつてあんなに神様神様って言ってたのは、人間もまた目に見えるこの世の力を頼りに生きるものへと陥ってしまう弱さが誰にあったように私たち一人一人もあるんだということ、私たちはどんな時にも神様により頼まなくてはならないということです。ダビデがこの時すべきだったことはユダの長老たちに使いを送ることではなかった、ヨアブを退けてアマスを登用することではなかった、主がこの勝利を与えてくださったんだから、ますます主が主の方法で私を王宮に連れ戻してくださるという信仰に彼は立ち続けなくてはならなかったということです。私たち一人一人に今日神様は語りかけています。あなたは一体何を本当に頼りにしていますか？あなたは本当のところで神様を信頼しているか？神様を信頼するというのは1か0かなんですね。5対5とかすることはないんです。イエス様言われました、誰でも皆さんマタイの福音書の6章ですね、イエス様言われましたね、誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。私たちがもし 50% 神様を信頼して、もう 50% は自分の蓄えに、あるいは自分の信頼できる人に、あるいは自分の能力に、自分のこの経済や力に頼ろうとするのは、それはもう神様を信頼していないということと同じだということです。1か0ですね。ここはダビデはここで信仰を失ってしまうっていうわけです。私たちもその危険があるっていうこと、神様に信頼しなさいということです。あなたが今抱えているその課題を神様が神様の方法で解決してくださるというところに立ち続けなくてはならないということです。どんなに目に見える方法で、あ、これいい手やなと思ったとしても、神の義をそこで曲げることになるなら、断固としてそれは退けなくてはならない。どんなにこの本当につらいあの日、嫌な人と一緒に歩まなければならなくても、それが神様の御心のそこを通っていかなくてはならない。神に信頼するというのは神様にお任せするということ、そういうことですね。一言お願いします。神様、今日もサムエル記19章から神様の御言葉を共に考え、共に分かち合うことができたと感謝します。私たちの思いをはるかに超えて、今あなたが私たち一人一人のことを思いやってくださり、また明日からの人生をあなたが私たち以上に心配してくださっています。ですが私たちは目に見えるものに本当に動かされやすく、目に見えるものを頼りにしてしまいやすい不信仰なものです。どうか私たち一人一人を主よ憐れんでくださり、ダビデでさえ陥ったこの失敗ですけれども、私たちもまたしばしば同じように失敗しますが、どうか私たちを救ってくださり、信仰を与えてください。明日からのことを、これからのことを、今抱えている思い煩いを、苦しみや悲しみを神様 あなたが取り去ってくださること、あなたが解決してくださること、あなたが救い出して、そして守ってくださることをどうか信じることができるように、私たちに信仰を与えてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。